希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真嗣です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は番組宛にいただいたお便りをご紹介します。短波放送バイブルボイスで受信してくださいました。大阪府、堺市の田中陽一郎さんです。バイブルメッセージを聞いての感想を書いてくださったんですね。待つことの意味深いですね。僕も待つことは嫌いです。たまに待たざるを得なくなった時思うのは、一体いつまで待つべきかということ。10分20分30分。逆に考えると、いつまで待てるかがその人に対する信頼の裏返しですね。絶対に来ない人イコール信頼できない人であれば5分待つのも苦痛ですが、何があっても絶対来ると思う人、または絶対に会いたい人であれば、相手に何があったのだろうかと案じながらいつまでも待てます。逆に考えれば、僕はどれくらい待ってもらえるのだろうイコールどれくらい信頼されているのだろうと、クエスチョンマークが3つもついてますけれど
、なるほどね、
はい、
田中さん、本当によく私のメッセージを聞いてくださってる証拠ですね。
そうですね。
ここまで非常にポイントついて書いてくださったことは、とても嬉しく思いますね。
そうですね。お便り読んで、なんか自分も私何分待ってもらえるか、
1分ぐらいじゃないかなって思っちゃいますね。
悲しいですよね。
ですから、その人の信頼感、信頼性っていうものが、はいはい、その人を待つ大きな根拠になるということなんでしょうね。
そういうことですね、
はい、信じてなければもうあいつはダメだと、
はい、
さっさと帰っちゃいますよね。
そうです。やっぱり待たれる人になりたいですよね、
待たせるのはあんまり良くないですけどね。
そうですね、確かに
で、ここで思うことは、はい、イエス・キリストの、はい、再臨ということが聖書に書いてありますけどね、はい、前世間のクリスチャンはそのイエス・キリストが再びこの地上に世界を改めているために帰ってきてくださることを待ち望んでいるんですね、
はい、
なぜそんなに何千年も待てるか、
うん、
イエス様はそれだけ信頼されているお方だということではないでしょうかね。
そういうことになりますね。
これだけ信頼されている人は世界にいないと思いますね、はい、
確かに2000年待ってるわけですからね、
10分20分30分どころじゃないですね。
そうですね、はい、もう田中さんのお便りからいろんなことを考えさせてもらいました。
ありがとうございました。またお便りください。
それでは音楽です。イエス様もあなた自身を待っておられますよと歌っています。時和大バプテスト教会聖歌隊で、救いの君は待ちたもう。それでは甘利真嗣牧師のバイブルメッセージ、今月はイエスの復活の4つの証拠をシリーズでお送りしています。今日は第3回、状況証拠です。
今日もイエス・キリストの復活について考えてみたいんですけどね。前回、証拠物件、それはイエス・キリストの復活した体そのものが証拠物件ですよ。イエス様は復活されなさった後、40日間も地上で弟子たちと寝食を共にし、ご自分が確かに死人の中からよみがえったという、そのご自分自身を証拠物件として提供なさってくださいました。そして第2回目は、そのイエス・キリストの復活を見た証言者たちでありました。そういう人たちが500人以上もいて、 そしてその真実な命を懸けた証言が聖書の御言葉として記録されているんだということをお話しいたしましたね。さて今日はイエス・キリストが復活したということを状況証拠から検証してみましょうね。聖書の記録からそれをたどることができると思います。と言いますのは、キリストの復活した体は現在天に引き上げられて、この地上には存在していないわけですね。ですからキリストが墓から復活した事実を聖書の中から状況証拠として立証することが大切なわけです。まず第一番目に、イエスが埋葬された墓は未だ誰も使用したことのない新しい墓であって、今日に至るまでそのお墓は空っぽで、人骨の痕跡すら残っていないという事実であります。私は10年も前にイスラエルの聖地旅行をしたことがありました。イエス・キリストが十字架に処刑されたと言われる、ゴードンの、この十字ゴルゴダの丘、そしてその墓に行ってまいりました。私は、ガイドに連れられて、そして、その林を抜けて、来た時に眼前にこの骸骨の形とした岩肌がガンと現れまして、ぎょっとしたことを記憶してます。あ、まさにここなんだなって言いますのは、聖書がイエス・キリストが十字架につけられたのはゴルゴダの丘、あるいはカルバリの丘と呼ばれているところです。この意味は骸骨山という意味なんですね。岩肌の形が骸骨の形をしているからそう呼ばれていたようです。まさにこの上にイエス様は十字架につけられて殺されたんだと。そしてまたイエス様の墓は、この時間の関係上、この墓から近いところに葬られたと聖書に書かれているからであります。41節に、イエスが十字架にかけられたところには一つの園があり、そこにはまだ誰も葬られたことのない新しい墓があった。その日はユダヤ人が準備の日であったので、その墓が近くにあったため、イエスをそこに納めたと書いてあります。ですからイエス・キリストが墓に、イエス・キリストが葬られた墓というのは、このゴルゴダの山の近くになくてはならないわけです。ついにその墓がゴードン将軍によって発見されたわけですね。だいたい岩肌を掘り抜いて4畳半ぐらいの広さでありました。私はそこ行って見てきたわけですね。で、入り口は大きな丸い平たい石で塞がれるような形になってました。入ってみますと、そこは空っぽのお墓で、岩のくり抜いたベッドが2つほどありました。で、ここは誰も葬られたことのない、イエス様以外葬られたことのない墓だということが、そこで分かってきました。と言いますのは、科学者たちがその後、その土を分析して、いろいろ調べた結果、人骨の、要素、その DNA でもそれを全く発見できなかった。だからこれは初めから新しい墓で、誰も用いられたことのない、その墓だったということが聖書に書いた通り証明されたということであります。次に、イエス・キリストの遺体を巻いていた天布ですね。イエス様は香料と持つ薬で、その死体が、天布で巻かれた、頭の部分も巻かれたことがありますが、ペトロが急いでこの墓に開けられたということを聞いて走ってきて中を覗いたところが、このイエス・キリストを巻いていた天布とその頭の部分の天布をそこに発見したわけですね。それでペテロさんはイエス・キリストが確かに復活したということを確認できたわけであります。と言いますのは、ユダヤ人たちがイエス・キリストの遺体は盗まれたんだということが真実であれば、どうして天布だけそこへ残していく必要があったのかということです。むしろ墓泥棒は高価な天布やその巻いていたもつ薬や人工、これの方がはるかに価値があるもので、遺体は残していますけれども、天布や香料はそれを盗んでいくというのが普通です。ですからそこに天布だけ残していくというのは非常に不自然でありますね。弟子たちがそのイエス・キリストを盗んだとするならば、わざわざどうして天布を抜いて手足だらっとしたまま運ぶ必要があったでしょうが、非常に不便でありますよね。 またそれを証言した、このユダヤ人のバンペイ、ね、私たちが寝ている時に弟子たちが来て盗んでいった。寝ていてどうしてわかるのかということになりますよね。まあ、聖書を読んでいきますと、全くキリストの復活を否定する人たちの証言が、ついつもの合わない矛盾だらけのものであることがよくわかります。皆さん、イエス・キリストは聖書に書いてある通りに、弟子たちが目撃した通りに、事実として状況証拠からも確かによみがえられたのであります。どうぞこのことを信じてください。そしてイエス・キリストこそ、まことの救い主、死に打ち勝たれた贖い主、救い主であると信じて永遠の命を受けてください。
よみがえられたイエスは栄光に輝いて十字架の傷跡見て喜ばれる。よみがえられたイエスは罪と悪魔と死との縄目を解き放つ力に満ちて、
よみがえられたイエス、山口博子さんでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は筑西市玉戸にあるシオンバプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時30分から礼拝を行っています。場所は下館ニュータウンに近い西方日立化成住宅の中にあります。どうぞお気軽にお出かけください。電話番号は 0296-28-4250 0296-28-4250 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は聖書の言葉の入ったポストカードをご希望の方全員に差し上げます。あまり先生、これは綺麗な花の絵とか写真のカードですね。
そうですね、そして壁に貼ってもとても綺麗ですしね、はいはい、お友達にあげても喜ばれるんじゃないでしょうか ね、
そうですね。ちょうど初中見舞いの時期でもありますね。
聖書の御言葉も素晴らしいですよ、
はい、こちらのポストカードはご希望の方全員に差し上げます。おところお名前を明記の上どしどしお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて係とやり取りしながら優しく楽しく聖書が分かっていきます。どうぞお気軽にお申し込みください。プレゼント聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1191 日本郵便阿鼻子支店郵便支所箱7番希望の灯火の係です。それからこの番組インターネットで聞くことができます。 www.6.prara.or.jp/abicoch です。希望の灯火をクリックしてください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。